高齢者雇用施策の充実で、高齢者の豊かな生活づくりを。質問者は大月丈一、公明。超少子高齢社会が進む今後10年を展望したとき、健康維持、経済対策、社会との交流など、高齢者の豊かな生活づくりに、高齢者雇用施策がますます重要な課題と考えますが、見解を伺います。
区には100歳以上の方が421名おられ、健康寿命の伸長に伴い、人生100年時代が現実的になると見込んでいます。人との関わりや社会参加が重要と認識しています。就労の選択肢を幅広く提供し、誰もが役割を持って社会参加でき、健やかに生涯現役で活躍できる環境づくりを推進します。
シニア向けの就活・就業セミナー開催の増加が有効では。
キャンセル待ちが多数です。就労相談等も55歳以上が増加傾向にあります。
高齢者雇用の相談窓口はアクセスの良い施設を望みます。就業や趣味、ボランティア活動など多様な選択ができるようコンシェルジュ機能も要望します。なお、コンシェルジュとは様々な相談に応じ、個々のニーズに合った情報提供等を行うことです。
UU 高円寺南館の相談機能を、荻窪の就労活動支援センター等への統合と合わせ、コンシェルジュ機能の充実も検討します。
スギジョブは若者就労支援中心でしたが、高齢者支援拡大を。
高齢者部門と連携し、促進していきます。
緊急事態宣言下、都外ゴルフ場での飲酒会食は許されない。質問者は山田康平、共産。4年度予算編成に関する基本方針は、コロナ禍を理由に実行計画外の新規事業を制限し、原則補助金新設や増額は認めていません。区の姿勢は区民サービスの低下につながります。高齢者施策の23区比較では、杉並区は不十分となっています。当区議団が条例提案した補聴器購入費助成は、高齢者の生活支援のためにも実施が求められています。
補聴器は購入費助成も含め、難聴高齢者の支援を研究します。
基本構想策定のパブコメでは、都市計画道路への反対等の意見が多数寄せられました。補助132号、221号は住民合意を得ていません。中止、見直すべきです。
個別路線や計画自体に反対する様々な意見が寄せられました。事業を進める上で貴重な意見として受けたまわります。理解を得られるよう丁寧に説明し、着実に進めます。
緊急事態宣言下、区長が公用車を使用し、群馬県ゴルフ場へ移動しました。飲酒を伴う会食をしたことが大問題になりました。公費負担としたことも理解を得られません。コロナ禍で税金の使途を見直すべきです。
有意義なやり取りをしました。見直す考えはありません。今後の実施は適時適切に判断します。
児童館、悠々館の廃止を伴う施設再編計画は中止を。質問者は富田拓、共産。区は施設の改修・改築費が膨大になると区民不安を煽り、 施設削減を強要してきました。今回発表された施設再編計画第2期案で、区立施設全分野にわたる削減、廃止が盛り込まれたことは重大です。施設の減少は区民の様々な活動に悪影響を与えています。本計画案で32館の悠々館は何館まで減少するのですか？
新たに8館がコミュニティフラットになり、これまでの3館と合わせると悠々館は21館となります。
また41館の児童館が何館にまで減少するのですか？
廃止またはプラザに転用する児童館は8館で21館となります。
計画に示されない西荻北と善福寺児童館の廃止が区民に与えた影響をどう認識しているのですか？
戸惑いや詳しい説明を求める声がありましたが、丁寧かつ真摯に対応し、一定の理解が得られました。
一定ということは、一部しか理解していないということです。無理やり計画にもない廃止を進めるというのは本当に問題です。
すべての要望に満足できる回答ができたということはありませんが、今後も理解を得るよう努力します。
感染対策、区内道路の安全性、凶悪な列車事件防止策を問う。質問者は佐々木千夏、連携。第6波による感染拡大、医療逼迫を想定した近隣区からの応援体制をどう考えているのですか？
当区で第6波を迎えているときには、他区でも医療体制の維持、強化を行わなければならず、近隣の医師による応援体制を組むことは困難だと考えます。
吉祥寺の道路陥没事故を受け、区内道路でのへこみ、ひびの発生など、これまでの通報の有無や区で把握している箇所の有無は、もし存在した場合の対策はいつまでになされるのですか？
道路の異常を発見された方からご連絡を受けた際は、早急に現場を確認し、応急措置や補修、関係機関への連絡などを行っています。3年度は10月末までにおよそ130箇所で道路補修等を行っており、速やかな対応と適切な維持管理に努めています。
相次ぐ列車事故を受け、政府に対し、犯人に厳罰を科すなどの法改正を求める要望書を提出すべきと考えますが、区ではどのように考えているのですか？
事件が社会に与える影響等を考慮して、国が判断すべきものであり、現時点では国への法改正の要望書提出は考えていません。
大きな犠牲を払ったが、財政負担軽減にはならない児童館廃止。質問者は松尾由里、連携。先の第49回総選挙において、区内東京8区では、田中区長が熱心に応援していた自民党の大物議員の落選が全国的にも注目されましたが、今後の区政にどのような影響があると考えますか？
国民、区民の暮らしをより良くするための議論をしていただくことを期待しています。
区立施設再編整備計画第1期では、区立施設全体の規模を縮減して、財政負担の軽減を図るとして、児童館が次々に廃止されました。小中学生の居場所が激減し、大きな犠牲を払いましたが、区立施設の総面積はむしろ増加しました。そこで 増加した区立施設の総面積及び廃止された児童館の合計面積を伺います。
区立施設の増加した総面積はおよそ7万7000平方メートルです。児童館の数は12館で、延べ床面積合計はおよそ7400平方メートルです。
区立施設総面積が増加するならば、財政負担軽減のため建築コストの圧縮が必要ですが、計画案には言及がありません。区は工事費の圧縮についてはどのような基準、目標を設けているのですか？
工事費圧縮の基準等は設けていません。
なぜ杉並区は隠す？文化庁で初公開された区の非公開情報。質問者は堀部康氏、連携。区が非公開とした決算情報の一部が文化庁から公開されました。雑公園寺、区立杉並芸術会館に関する情報について、文化庁に公開請求しなければ、情報を取得できない状態は異常です。
文化庁の公開情報と同様の情報は、今後、区でも公開します。
文化庁から入手した情報によって、芸術監督、区の特別職公務員が、月額報酬とは別に、区の指定管理事業を通じて副収入を得ている実態が判明しました。
区として把握の必要はありません。
公文書管理のデジタル化について、方針や目標を明確化する必要があります。政府は令和8年度までにデジタル化を完了させるとの目標を共有し、課題に取り組んでいますが、区はそうではありません。
すべての行政機関において、統一的な規律や考え方の下で運用される必要があり、今後の国や都の取り組み動向を見定めていきます。
行政手続きのオンライン化についても、成果指標、目標値が必要です。都は 70% の行政手続きのオンライン化を令和5年度までの目標と明確化しています。
国等のオンライン化の進捗状況を見定めて判断したいと考えます。
以上が区政を問う一般質問の用紙です。お知らせ。住所変更。小林由美議員、無位。上荻 2-17-11。栄フラット荻窪 107。電話番号変更。川野孝明議員、立務。電話 090-6110-0309。会派名称変更、12月6日付。立憲民主党杉並区議団から、立憲民主党無所属クラブ。会派名略称は、立務へ名称変更をしました。傍聴についてのお願い。新型コロナウイルス感染症対策のため、傍聴にお越しの際は、マスクの着用や受付時の検温、議場・委員会室への入室時の手指消毒にご協力ください。区議会だよりをスマホで手軽に。無料アプリ「まちいろ」を利用して、杉並区議会だよりをスマートフォンやタブレット端末で読むことができます。アプリのダウンロードや情報の受信等には通信料が発生する場合があります。